ラジオセミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。今回は先週に引き続き経済学部教授で学部長の梅島修先生です。先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
学生時代のお話にまた遡って伺いたいんですけれども、はい、高崎の高校と定期戦でよく盛り上がっていたそうですね。はい、
そうなんですね。もう50年ぐらい前になってしまいますけども、あの頃から我が前橋高校とですね、高崎高校の間で体育祭の代わりの定期戦という形で、全部とは言いませんけども、各運動部で一般の学生も含めて力を競い合うと、まさにお互いがぶつかり合う勝負を繰り広げておりました。
もう卒業されて、まあ、年月は経ってるかと思うんですけども、はい、定期戦の話になりました。先生、表情が変わりましたね。
そうですね、今年は前高かかったって極めても喜ばしい話を聞いておりまして、
やっぱり OB でもそこは熱いんですね。
そうです、やっぱりここは負けてはいけない。
やっぱり調べちゃうんですか、結果は。
そうですね、今でも前橋高校とはつながりのあるものがありますので、そちらから情報が入ってきたりですね。そういったところでやはり学校の中で盛り上がっております。
当日対戦できる、まあ、種目、部活がある場合はそれで出るそうですけど、それ以外の場合でもいろいろ出られるそうですね。
そうなんですね、一般の学生でもその種目がありまして、特に綱引きというのはものすごく盛り上がるところですね。
先生も綱引きで出られたんですか。
勝てたか覚えないんですけど。
まあ力と力の、まあ、引き合いですか、ぶつかり合いと言いましょうかね。はい、小さい頃からラジオでこの定期戦の話を聞いていて、憧れるような気持ちもちょっとあったそうですね。
そうですね、ぜひこの中に入ってみたいっていうのは、小学校の頃から深夜放送の某ラジオ番組で前高高高定期戦というのがですね、投稿の中で盛り上がり、また前女高女の方々からも応援していただいているという、もうこの中に入らないわけにはいかないということですね。
そうですね、こういう多感な時ですから、いろんなところから応援があると頑張っちゃいますよね。はい、
そうですね。
来年もやっぱりもう力が入ってますか。
ぜひ頑張ってほしいと思います。
そうですね、2連勝っていうところは ね、やっぱり違いますからね。はい、さあ、お話を経済国際的な話題に戻していきましょう。今回のテーマです。外国産の安売りからあなたの企業を救うアンチダンピング関税制度です。さあ、今日のお話どんな内容なんでしょうか。
はい、ぐっと硬くなりますけど、私の専門分野の話ちょっとお付き合いください。まあ、皆様ほとんど馴染みのないアンチダンピング関税、また相殺関税という制度がございます。これがですね、国際貿易において外国産の安売りに対抗するための関税を新たに設けるという制度、これがWTO という世界貿易機関の国際的な合意の中で3つあるんですが、認められている制度です。ご存知だと思いますけど、1947年、GATT というのが成立しました。第二次世界大戦でのブロック経済を反省して、これはみんなが自由に貿易をして、その間での障壁を取り除こうと、これによってみんなが豊かになるから、その豊かさをみんなで共有して平和な社会を築こうということでやってきたものです。ただしですね、それ一本ではやはり国として持たないということで、3つの制度の例外制度が認められています。はい、1つがアンチダンピング関税、もう1つ相殺関税、3つ目がセーフガード措置と呼ばれるものです。ただ1995年にですね、 GATT が発展いたしまして、 WTO というのができました。世界貿易機関ができまして、それ以降一番利用されているのがアンチダンピング関税で、全世界4553件もう措置としてなされています。一方で2つ目の措置である相殺関税というのが414件で、セーフガード、これは結構違う意味で使われるので、でちょっと混乱があるかもしれませんが、この WTO の一般セーフガード措置ということでは213件と、もう圧倒的にアンチダンピング関税が使われています。
そうですね。
はい、まあ、この中でですね、特に研究分野といたしますと、まあ、各国の制度、その実施状況というところも以上に、 WTO の中では紛争解決機関というのが設置されています。そこではこの WTO で定められている国際いろんなルール、これに反しているんじゃないか という国の措置があると、そこを紛争解決機関に持ち込んで、まあ半ば裁判的なんですけど、そこで議論を戦わせて最終的にお互いその結論に従うと、まあ、ある意味それでそのまま経済紛争という形で大きな国の間の対決になるのではなくて、その問題だけ切り離して、でそれだけでも決着したらもうあとはそれの通りやりましょう、まあ、こういう制度なわけなんです。でこの制度がですね、WTO 発足以来全体で621件で昨年末の時点で利用されてますけど、はい、そのうち143件 23% はアンチダンピング関税が WTO ルールにのっとって適用されているかどうかというのが問題になっています。その他ですね、総裁関税については137件で、セーフガードはやっぱり基本的な件数少ないので62件となっています。で非常にアンチダンピング関税が適切に国際ルールにのっとっているかどうかというのが、これは研究者としても極めて重要なところであります。
はい、関税、そしてダンピング関税とは何でしょうか。
はい、まあ、物を輸入するときには関税がかかります、はい、皆さん旅行に行ったときには少額免税ということで関税はかからないんですけれども、通常のご商売のときには必ず輸入者がですね、税関に輸入通関申告っていうのを行って税関から輸入許可をもらうと、でその許可の条件として関税を払うということと輸入消費税、これ 10% かかります、はい、このうちこの輸入関税っていうのは、まあ、工業品は 0% ですけど、農産品ご存じの通り牛肉が 38.5% とかですね、はい、こんにゃくが 21.3% とか、こういった米に至っては1キロあたり341円という高額なものがかけられています、はい、でダンピング関税というのはそういった基本的な一般関税であってもまだもしくはゼロの場合もそうですけど、その通関後それによって国内の生産者が苦しめられていると、お客さんが奪われている、彼らが安く入ってきたがゆえに、はい、ダンピングというその輸出国の価格よりも安い値段でこちらに輸出してきた、その安い価格によって国内の生産者のものが売れなくなる、で苦しんでいる、これを救済するための措置です。ということでダンピングマージンというのはですね、輸出価格ともともとの輸出国での国内の価格、この差額をマージンと言いますが、そこを埋め合わせるその分だけは関税かけていいよと、これが WTO のルールになっているんですね、はい、ちょっと中国については非市場経済法というちょっと特殊なですね、アメリカが生み出した余計に関税がかけられる、またこれをデビルスインディテールなんですが、そういう制度になってはおります。
はい、すでに通常の関税が課されている産品でも、まあ、輸入品が安く入ってきて困っている国内生産者はダンピング関税の付加を求めることができるんでしょうか。
はい、その通りでですね、一般関税を支払って輸入されてその分だけ高くなっているはずの産品でもそれでも安い場合には、日本ですと財務省ですけれども、そこに申し立て、そのアンチダンピング関税の付加の求めをしていただければ、それに基づいてその財務省、物資所管官庁である経済産業省とか農水省、それと数量制限できることがありますので、この場合にも経産省なんですが、そこの各省で調査当局というのを形成いたしまして、それで実際ダンピングが行われているのかどうか、本当に国内の生産者がそれで苦しめられているのかどうかということを調査して、まさにその通りということになると関税を付加するという手続き、およそ1年を要します。
はい、では日本は過去にどのような輸入にダンピング関税を課しているんでしょうか。
はい、以前はむしろ日本は輸出を促進という面からダンピング関税は課すべきではないという立場を取っていましたけれども、ここのところ事情が変わりまして、お隣の国が非常に強くなりましたので、はい、およそですね、1年に1件ぐらいのペースで、アンチダンピング関税を新たに付加するという主張をしています。中国産のペットボトルの原料になるポリエチレンテレフタレートであるとか、去年は鉄線ですね、針金なんですけど、その針金について中国産韓国産に対して 9.8% から 41.7% っていうのを関税化しています。今国連電極の調査が行われていますし、以前では桐生に工場があります弁官工機構というところがの会社からのご要請に応じまして、41.8% から 69.2% の関税を鉄管の継ぎ手っていう曲がるところですね、はい、あれについて関税を課したということもございました。
はい、ダン ピング関税制度について先生はどのような研究をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、この難しいところは WTO のアンチダンピング協定条約なので妥協の産物なんですね。なんで必ずしも分かりやすくクリアには書いてない。でもこれを紛争解決に持ち込まれるとやっぱ白黒つけられちゃうわけです、はい、ということで今までの積み重ね考え方というのをさらに研究してこれを現実の調査でどう生かしていくか、こういった相手国から WTO に提訴されないというだけのしっかりとした調査を行えるようにですね、その元々のところを研究するとともに調査当局のアドバイスを行わせていただいています。
はい、先生ね、いろいろ今までご経験されていらっしゃるからこそいろんなアドバイスができるかと思いますが、具体的にはどのようなアドバイスを行っているんでしょうか。
はい、もうビニーリサイニーです。相手の特に調査中どういったことを相手に聞くべきか、また相手方の意見をどうやって確認すべきかというところからですね、大きな話としては昨年の鉄線のものについて大きな問題が起こりました。それまで調査はですね、炭素鋼と呼ばれる原材料を使った針金がダンピングだと思って調査をしていたら、途中でですね、ホースを含んでる合金を使った鉄線も入ってきていて、でその鉄線は同じような性質を持ってて値段も変わらないと。でもこのままダンピング調査を進めてしまうとここが漏れ落ちてしまうんですね。なのでせっかく1年かけてみんなで努力してアンチダンピング関税をかけても、おそらくその翌日から対象製品の輸入はゼロになって、ホースの合金鉄線がガーッと増えるっていう、何の意味もないということになる。でも WTO 協定上そういうものを広げて良いというルールはないんですよ。なので協定違反しないで、でもない手続きをどうやるかというところでいろいろと画策をいたしまして、手続きを考え、こうやれば大丈夫だということで当局の方にもそうやっていただいてます。幸いこの1年経って中国も韓国も我が国を訴えてきておりませんので、うまくいったかなと思ってます。
はい、それからもう一つの相殺関税ですが、これはどのようなものでしょうか。
はい、これはですね、輸出国が補助金を出して、国内の生産補助金でもいいんですが、一般的に言うと輸出を目的としたもの、もしくは国内で生産設備に補助金を出す、それを使って輸出してくる。当然補助金出てますので安くなりますよね、はい、でこれに対してそういった補助金付きの輸入がある場合に、それによって国内の生産者が苦しめられてるよ、こんな状況があったら1個あたりに入っている補助金分だけこれを相殺関税として課してよいということで、最近はですね、中国が非常に多額の補助金を主要な産業に出している、例えばその電気自動車、その元になるリチウム電池、こういったところにものすごい補助金を出して世界に安値輸出していると、これが問題になってます。で、EU がとうとうこれに対して相殺関税を課すというようなことも起こっておりまして、まさに中国の国家資本主義に対抗するための有力な手段と考えられているかと思います。
はい、さあ今日は、国際関係貿易のお話を中心に伺いました。梅島先生、今後の展望やこれから挑戦したいことなどありますか。
はい、これまで、この8年間WTO 関係 FTA の研究者として携わってまいりましたけども、来年の4月ぐらいからですね、今度また民間人に戻って、こういった苦しんでる方がいらしたら、そのお手伝いをすることができたらなと考えております。
きっと梅島先生でしたらフットワーク軽くされて行かれるんですよね。
よろしくお願いいたします。
さあ、ラジオセミナール、今回は経済学部教授で学部長の梅島修先生に伺いました。梅島先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。